ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日のブログって言いますか、自分の頭と心っていうんで、これを整理しようということですが、フィーナーの法則、ウェーバーフィーナーの法則をですね、しばらくやっておりますが、今日もちょっと、もうこのフィーナーやめて他に行ってもいいんですけども、やはりそれがですね、私の欠点でもありましてね、フィーナーの法則はフィーナーの法則なりには、ウェーバーフィーナースとかいいかもしれないんですが、意味があるもので、一つの知識とか一つのこう経験というものはですね、それが積み重なっていきますと、自分とか自分の家族、友人の人生を幸福にすることができるわけですね。まあ、猿はいくら頑張っても猿までしか行かないし、私がよく書いてるのはですね、ライオンというのはもう我々に比べればものすごく強いですよ。まあ、爪も強い、腕も強い、牙も強くてですね、まあ、人間なんていうのは、ライオンと対したら一たまりもないですよね。一たまりもないのにもかかわらず、今ライオンは、動物園の檻なんかに入れられてですね、まあ人間の子供がライオンを見てるっていうようなことがあるんですね。どうしてそんなことになるの？っていうと、力っていうのは知恵には負けるんですね。やっぱ知恵があるからこそ、知恵が正しく使われるからこそ、我々はライオンを檻の中に入れて見てる。ライオンから見れば悔しいでしょうね。冗談じゃないよと。俺たちの方がずっと力強いんだし、百獣の王と言われるのに、なんで人間ごときひ弱なものに捕まってこんな檻なんか入ってんだってことになるんですけど、それが知恵なんですね。で、知恵っていうのは、一つの知恵だけじゃなくて、知恵がこう積み重なって、こう、頂上的にって少し難しい言葉で、頂上的にって言うんですけど、それがこう、相互に関係して、人生を幸福にするんですね。ただ一つとか二つだけだと幸福にならないんですね。やっぱり全体が見えないといけないんですね。それがまあ、それの典型的な人って言えばお釈迦様だと思うんですよ。僕はですね。まあ、お釈迦様の法典っていうかね、お経なんかを読みますと、もうお経ってのはお釈迦様から少し離れておりますから、直接的にはお釈迦様の人格に触れることができないんですけども、お釈迦様が生きておられる頃、もしくは生きた直後にですね、いろいろ記録されたものってのあるんですね。まあ僕は主には3冊ぐらいなんですが、それをこうじっくりと読みますとね、やっぱりお釈迦様は知恵の人なんですね。知恵の人だからもうよーくわかってるんですね。それで、その中からお釈迦様がまあ、中心的な教えの一つとして出てきたのが、中庸っていうもんですね。いやー、世の中っていうのは、なんか極端にこう、こうっていうのがいいと思うけど、そうではないんだと。やはり人間の本質は、の幸福の本質っていうかな、人生の本質のは中庸なんだ。中くらいなんだ。激しくない。みんながこう考える、大体真ん中が一番いいんだっていうのが、お釈迦様の思想の一つですね。もちろん有名なのは、こう執着を捨てるとかね。まあそういうものもちろん、お釈迦様の多くの教えの中にはあるんですが、私がこうお釈迦様の人生を見ますと、いろんな極端なことも、経験された後ね、やはり重要なんだってよく言われるその言葉には重みがありますね。まあ、そういう点でこのフィヒナーっていうものを知った時にですね、あ、フィヒナーってこういうのかと。ね、まずいもの食えば美味しくなんだっていうふうにこう、単純に捉えないっていうのがですね、やっぱり少し一つずつ自分の体に染みていく知識とか判断とか経験がですね、やっぱり本人や自分のご家族、友人を幸福にしていく一つの力になるだろうと思うんですね。まあそういう意味で、ちょっと今日は付け足すこともいたしましたが、まず一つはお母さんのご飯ですね。まあ我々は誰でも小さい時にお母さんのご飯、まあお母さんがお亡くなりになったりしたら別なんですが、お母さんのご飯を食べて生きていくわけですよ。育っていくわけですね。で、お母さんのご飯はなぜあまり美味しくないか。それはね、お母さんが量も考えてくれるし、栄養も考えてくれるしなので、必ずしも美味しいことばっかを目指してないもんですから。そうなんですが、もう一つ、こう、フィヒナー的に言えばね、一つ考えなきゃいけないところがあるんですね。それは、例えば我々と値段の高いレストランなんか行きますとね、まず照明が暗いですね。それからちょっとどれもこれもそれほど見やすいわけじゃない。それから、出てくる料理も静かなところで少し時間が経って出てきますね。まあ、日本の料理屋も割合と高級なところはそうですし、からフランスなんかも同じですね。まあ、そっと持ってきます。持ってくるときはですね。で、その料理の説明をするとこは時とか、それから注文 撮るのは大体10分前から15分前に終わるようになってるんですね。これは洋の東西によらず、僕の経験ですと、フランスでも日本でも、大体そうですね。中華でもそうですね。それからご飯が来るときには、ある程度照明はそれほど明るくない。それからまあ、静かな音楽がかかっていたりですね。それから絵が一つぐらいかかっていたり。それからまあ、何かお皿を持ってくる人もですね、礼儀正しく、きちっとした服装で持ってくるんですね。それはどうしてかっていうと、ある程度のちゃんとしたお金をいただいて、料理を作るということになりますとね、やっぱり作法もあるし、美味しさもあるし、ということに自然となりますよね。まあ、商売だからっていうんじゃなくて、人に何かをサービスするっつったら、やっぱり相手の人に対する尊敬の念とかですね、丁寧さとかが必要ですよね。まあ、そういうのが歴史的に積み重なって、まあ、静かなところ、例えば日本風のレストランでもそうですし、料理屋でもね、それからパリのレストランでもそうですしね、どこでも世界中、まあ、大体の感じはわかるんですね。まあまあきちっとした料理屋で美味しくご飯を食べようって時にざわざわしてたり、なんか僕らが食べてる時にダダーッとドアを開けて誰か入ってきて、注文した肉はこれですか？とかいう肉屋が入ってきたりすると困りますよね。やや台無しになりますよね。静かに人と会話をしてるっていうのもダメになりますよね。そうかといって、ものすごいうるさいロックミュージックも悪くないですけど、その静かに食事するときに、ものすごいロックミュージックはやっぱり合わないんですね。それと同じようにお母さんのご飯がなぜまずいかっていう研究をされてるんですよ。お母さんに悪いですけどね。子供に美味しいもの食べさせようと思うけども、お母さんのご飯はまずい。それは当然だって言うんですね。まずテレビがついてたりすると。それから、もっとひどいのは、ちょっとそこ、テキスト少しのけて、今ご飯持ってっから、なんつってですね。お母さんが子供の前にあるテキストっていうか、塾のなんかをバーンとのけて、それから、早く食べなさい、なんてね、言いますとね。まあ、お母さんの気持ちはわかりますよ。十分に。だけど、ご飯は美味しくなくなっちゃうんですね。ですから、美味しくご飯を食べるってことはどういうことかって言ったら、味覚が非常に弱いもんですから、人間はですね。だから神経を集中しないと、味覚が塞がれちゃうんですよね。ですから、例えば勉強しなきゃいけないとか、テレビでなんかやってるとかね。食べるときにテレビを見ると、やはり味は悪くなります。まあ、それは仕方ありません。だけど、時間がないから、まあ、ニュースを聞きながら食べるっていうのはあるんですけどね。その時にこの、フィヒナーの法則は頭に入れとくっていうか必要があるでしょうね。まして、今まで勉強したやつをお母さんがのけて、早く20分で食べなさい、すぐ勉強しなきゃいけないなんてやるとね、もう胃液の分泌すら悪くなりますから、発育も悪くなって、結局は頭の脳細胞があまりできなくて成績が伸びないと、まあこうなったりしますよね。だから、フィヒナーの法則って非常に役立つんですね。これは食べ物ばかりじゃなくて、家の中もそうなんですね。まあちょっとこれ後で機会のある時にお話しますけども、廊下に段ボールを置いとくと、風邪をひくってやつもあるんですね。それから、玄関に、脱ぎ捨ての靴が置いてあると、やっぱり子供風邪をひくってあるんですね。で、人間の心理っていうのは、例えば食べ物にしても、生活にしても、健康にしてもですね、まあまさにこう、フィヒナー、それはフィヒナーの法則そのものじゃないんですけども、人間の心理、もしくは胃液の分泌とか、それから筋肉の出方とか、そういうのが全部我々の生活の一つ一つの局面で決定していくわけですね。その一つとして僕は、ウェーバーフィーナーの法則っていうのは非常に役に立つ。つまり、ウェーバーフィーナーの法則は感覚に関するものですしね。それが数式化されたものっていう限定的なものがありますが、我々がウェーバーフィーナーの法則によって人生として知るべきことは、人間っていうのはどういう関係になってるんだっていう真実を知ることができるっていうことなんですね。まあ、レストランの最近はですね、最近っていうかもう20年前から僕、顰蹙買ってるんですけどね、レストランに行きますとね、ちゃんとしたレストランに行きますと、まずなんか出てきますね。するとね、なんかそれ持ってきたね、店員かなんかがね、説明し出すんですよ。これはなんとかなんすで、これはなんとかで、ってね、一つ一つ、例えばオードブルが、5つぐらいありましたね。5つをね、1つを説明するんですよ。僕それ嫌なんでね、分かってますからよろしいですかって言うんですよね。だけど、もうね、最近のレストランのこの店員っていうのはですね、もう主人に言われてやってるんでね、僕はやめてくださいって、まあそこまでやめてくださいってまで結構ですって言ってもね、もう最後までね、 説明しなきゃ自分の任務終わらないって感じなんですよ。これ説明してもらったら絶対ダメなんです。それから若い女の人で、綺麗な料理が来たからシャメする人いる。これはね、どういうことかって言いますと、ウェーバー・フィーナーの法則によればですよ、人間は触覚、嗅覚、これ目ですね。視覚、それから聴覚、味覚の順に強さが決まってますので、味覚一番弱いんですよ。だから、例えば簡単に言えば、何か今から美味しいものを食べようという時に、触られたりするとね、そっちが気になってね、例えば若い女の人が食べようとしたら、なんか触られると体を。味がわかるか。それはわからなくなっちゃうんですよね。それから、食べようとして美味しい料理だ、薄いこう匂いがして、弱い匂いがした、美味しそうだなと食べようとしたら、ものすごい臭い匂いが 来たっつったら、もうそれも台無しなんですね。ですから、味覚が一番感覚がしたってことは、人が触ってもらっても困るし、臭い匂いが来てもいけないし、シャメしてもダメなんです。シャメっていうのは、味の前に視覚を塞いじゃうんですよ。ですから、視覚っていうのは味覚に影響ないほどにしなきゃいけないんですね。あまりに見事にすると、見事な料理に気が取られて味がわかんなくなっちゃうんですね。もちろん聴覚もそうですね。うるさい音をこう、あわやられるとね、ダメなんですね。ですから、味覚が弱いので、美味しく食べるためには、静かな部屋で、気の合う友達と一緒に暗いところで、ゆっくり食べると。あ、美味しいですね、とか言うぐらいは言うっていうね。まあそういうのが一つは場合なんですね。ですからまあ、日本人はちょっと田舎者なんで、田舎者って言うと表現が悪いんですけど、なんかね、錯覚してるんですよ。なんか外国の高級レストランでは説明なんかしません。私の経験では説明しません。説明はですね、メニューを何を食べるか検討するときに知るんです。これはどこですかとか。それは紙を見ながらやってるんですね。メニュー表を。で、メニュー表で、あ、これはこうですって喋るときは、大体料理を食べる前15分以上離れても。それはその時に話してるんですね。その時ちょっとライトも明るくすることもありまして、よく見えて、どこさんの何とかがありますんで、それはいかがですかとかいう話をするのは、実際に食べる時よりかかなり離れておりますね。それはワインなんかでも、飲み物もそうですし、いろんなものがそうなんですね。ですから、私はですね、今の日本のレストランで結構うるさく、これが何ですか、あれが何ですって喋るのはね、田舎者が錯覚してないかと思ってます。あまりこう言葉が悪いんで言いたくないんですけどね。だけど、野暮ったさってのは別に悪くないんですよ。それはもうどこの国に行ったってヨーロッパの真似をするとかね、そういう必要はないんですね。私はこれを書いてどう思ったかと、昔ね、日本人は眼鏡をかけてカメラを持っていれば日本人。で、野暮ったいと。で、そんなことしない方がいいと。例えばこの頃は帰ってね、カバンも持たないで洒落てね、スリッパを履いてなんて、あんなな、労働者っていうか、階層とした下ですね。でもね、日本人は何がそこで光ったかって、やっぱり謙虚さなんで。で、キョロキョロしないってことなんだ。要するに、キョロキョロしないってどうのかって人のこう様子を見たりね、そういうことは下品なんですね。だから自分は毅然として、しかし謙虚な態度で、堂々といると。そういうことなんです。メガネかけてるとかカメラ持ってると関係ない。私は人間として、ちゃんとしてる人間ですよと。謙虚さもあって、良心もあって、誠実であってね。まあ、周辺をキョロキョロ見たり、キョロキョロ見ると失礼なことですからね。人のことを盗み見るっていうか、まあ、パッパッと見るって良くないことですから。そういうことに関する、まあ、いわば日本はそれ昔からですからね。もう古墳時代であれ、平安時代であれ、江戸時代であれですね。別に最近とかそういうんじゃなくて、日本人の優れた人格、雰囲気、上品さ、それが出てれば、メガネも別にカメラも構わないわけですし、またレストランで、料理の説明なんかもいらないわけですね。まあそういう点で、このフィヒナの法則をですね、こう身につけるということは非常にいいことだと私は思っております。